京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
真鍋さん、よろしくお願いします。いや、もうあっという間ですね。
はい2021年、
本当です。いや、もう寒いわというところなんですけれど真鍋さん、お仕事柄ね、いろんな方の情報を知ることって、はい、ね、そりゃ多いですよね。
はい、そうですね。
うん、ただ一般の方って、ね、あの出会いとかつながりとかってどこで求めてらっしゃるんだろうってちょっと思ったりしますけど、ね、ちょっとやっぱり、ね、去年ぐらいから会うの難しいじゃないですか。はいはい、ね、余計にその辺の情報とかね、フラットばったり出会ったがないじゃないですか。
はい
はい、うん、ね、そういったところがすごく興味があるんですけれど、まあ、そのあたりもいろいろ含めお伺いしていこうかなと。今回はもう人とのつながりとか広がるとか、そういうことをテーマに活動されている皆さんをお迎えしていきますので、いろいろとお伺いをしていきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは町人工房から、まずは相川敦子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと2名ゲストの方いらっしゃるので、また後半にね、お話をいろいろ聞けるかと思うんですが、まずは相川さん、
はい、
町人工房っていう名前がとってもユニークなんですけど、
はい、
どんなことをされてるんでしょうか。
はい、私たちは2017年に、京都市の中京区役所で主催された、はい、町人来島講座という講座に、はい、を受講した受講生なんですけれども、はい、でここで町に関わりながら、いろいろ人と人をつないで、はい、面白い活動いろいろやっていこうっていう活動をされてる方を取り上げて発信していくということを目的に、この講座が開かれまして、そちらに受講してた受講生が実際に取材をする経験と、その人たちを紹介するフリーペーパーを作るという体験をさせていただきまして、はい、でそこをきっかけに、その講座が終了した後も引き続き、うん、もう面白い人たちどんどん取材して紹介していきたいなっていうふうに思いまして、でその受講生の中から有志が集まりまして、はい、今町人工房という団体を立ち上げて活動させていただいています。
あ、そうなんですね。それが第1期生さんだったんですね。
はい、そうですね、はい、
どこで見つけられたんですか。
私は中京区の区民新聞にポストに届いてたのをハッと開けてみると、はいはい、こういった町人ライター講座開催します。で、はい、今まで別にそういうライティングの活動とかしたことがない方でも、本当に誰でもいいので、ちょっと何か新しいこと始めてみようかなとか、町の人たちとつながりたいなと思う方は、ぜひ応募してくださいという記事を見て、なんかその時にひらめいて、はい、ちょっとこれはなんかやってみたいなと思いまして、
すごい魅力的ですね。
そうですね、はい、
それがちょうど今につながってるわけですね。
はい、
でもなかなか真鍋さん、フリーペーパー出すっていうね、体験ってなかなか大変かな。すごいですよね。
そうですよね、なかなか自分よく目にはするけど、自分で作ろうっていう、はい、そうですよね、ところはね、ハードルがね、かかりますよね。
ね、思ったより簡単に読んでますけど、作るって無茶苦茶
ですね。はい、そうです、はい、
特にフリーのものはね、簡単に見ちゃいますけども、
そうですね、はい、
関わられてみてやっぱり大変でしたか。
そうですね、なんかもう本当に私たち、それこそ経験があったわけでもなく、思いだけでやっているので、もう本当に最初の取材の仕方から、いろいろ知識のある方にお手伝いしていただいたりとか、アドバイスしていただいて、ここまで進んできてるんですけども、はい、もうまだまだ、はい、勉強中です。
すごいですね。ライター講座ももちろんですけど、活動を通してこう 学んだなとか学べたなとかこの知識は役に立つなって何かありますか？
そうですね、なんかもう自分自身もいろんな方と出会えるのがすごく楽しくて、はい、で今まで何気なくの中京区で私中京区民なんですけども、はい、暮らしてきて、まあ、見えていた景色といろいろな人とつながっていろんな活動が行われてるんだなっていうふうなことを知ってからはやっぱり見えてくる景色がなんか一気に変わると言いますか、なんかいろんなところで気になることがふとなんかあここでそういえばあの方たち活動してるんだなとか、あここの場所でこういうことが行われてるんだなっていうのがこうなんかこうだいたい自転車で移動することが多いんですけども、はい、移動するたびにいろんなことがこう気になり始めて、で本当にここの中京区に暮らしてよかったなっていうのをすごく実感する毎日になりましたね。それが一番大きな収穫だったかなと思います。
すごいですね、まあ、町と関わるって簡単に言いますけど本当にリアルに町をこう感じて、
はい、そうですね、
はい、いろんなことを発見してというつながるって本当そういうところですよね。
そうですね、
町人工房さんのテーマが素敵ですね。これの出会いつながり広げるというこれはこのテーマに活動しようという形で最初スタートされたんですよね。
そうですね、
その時何人ぐらいだったんですか？
ですね、今は、4人で活動させてもらってます、はい、で1人今ちょっと産後間もなく、
はい、
おめでたい、1ヶ月前ぐらいに、はい、出産されて、ちょっとそのメンバーは、ね、はい、育休中ということで、うん、今は3人で活動しています、う
ん、今日はじゃあメインメンバーの、ね、お三方お越しいただいたというところですね、はい、うん、いろんな活動もされてるなと思いながらフリーペーパー以外にも、ね、活動を拝見できるところがあるんですね。
あ、そうですね、去年ですねちょうどこの中京区が区政90周年ということで、はい、その記念事業として、中京区にお住まいの90歳の方にインタビューしてそれを冊子にまとめようというプロジェクトがありまして、ね、そちらの方も、はい、お手伝いさせていただき中京区にお住まいの、はい、90歳の方20人の方にインタビューさせていただきました。
すごいですね。90歳というと、まあ、いろんなやっぱり90歳の方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
本当に90歳なのかっていう元気なのとか、
ね、そうですね、なんか皆さん本当にお元気なんですけど、うん、やっぱりなんかどうしても年齢のことがあって、足が痛い腰が痛いとかで、なんか本当に喋りたくて、人と関わりたいんだけれども、なかなか出ていく機会がないとか、そうなんですよね、出ていく場がなかったりということで、私たちがインタビューに伺うと、大体30分ぐらいでお願いしますっていうふうに、はい、最初お話しするんですけど、はい、もう気がついたら1時間とか1時間半とかもう本当にいろんな面白い昔の京都の話をたくさん聞かせていただいて、で私たちももう面白いのでついつい話し込んでしまい、で取材が終わってじゃあそろそろ帰りますってこう去りかけて後ろ姿にもまだ話しかけてこられるぐらいの、はい、本当そんな感じで20人の方本当にとても魅力的な方ばかりで、すごく楽しい取材をさせていただきました。
編集する方が大変ですね。
そうですね、どこを切り取ろうかなみたいな感じ で、
ね、はい、全部使いたいけども
そうですね、はい、
やっぱりこういろんなバックグラウンドを持ってらっしゃって経験もありで、はい、という方のお話を聞くというと真鍋さんちょっと今私思い出した方がいらっしゃるんですけれど、はいはい、ね、この番組でゲストにお越しくださった団体さんがいらっしゃいましたよね、
はいはい、事実物語さん
ね
昨年来ていただきましたけど、
はい、でまたそちらが相川さんともつながっているという。
そうですね、GG's 物語さんの、はい、むくひらさんとたまたま本当にこのフリーペーパーを作るときに、はい、子ども食堂を取材させていただいたときに、その子ども食堂でむくひらさんとお会いして、はい、でこういう実はその GG's 物語で高齢者の方に自分語りをしている、そういうイベントをしてるんだけどっていう風なお話を伺って、うん、それはすごく面白そうですねっていうことで実際にその GG's 物語の、会に参加させていただいて、うん、そこからの、はい、ご縁いただいてます。
あ、すごいですね、やっぱりつながりますね、
はい、そうです ね、
すごいですね、本当にユニークな方がいろいろいらっしゃるという。さっき真鍋さんがちらっと言われてたんですけど、中京区ユニークな活動されてる方が多いっていう感じですか、やっぱり、
はい、 やっぱなんかこう京都の中でもすごく楽しんで街づくり、ね、はい、活動されてる人が多いなっていうイメージ、うん、印象持ってますね。
ということは相川さん取材する先はいろいろありそうですね。
そうですね、本当にもうありとあらゆる、もう本当にジャンル問わず、はい、あの思いがある人を見つけたらそこに行くっていう感じですね。はい、
なんか見つけるのも苦労しなさそう。
そうです ね本当にあのたくさんお話しいただきます。
素晴らしいですね。まあ、今年はねなかなかちょっとインタビューも
大変
だったと思いますけれども、去年からの活動ですね、
はい、
うん、新たに今後あのどうされていこうという思いがありますか。
そうですね、今はあの本当にまさに今日も午前中取材させていただいたんですけれども、はい、中京区役所の方で、あのこのコロナ禍をどうやってみんなで、はい、あの前を向いて乗り切っていこうかっていうことを目的に、あのなかなか中行というその区役所の中に特設 あのサイトが設けられまして、こちらの方で中行区のまあお店さんですとかの神社さんですとか病院さんですとか、まあいろんなところに取材させていただいて、このコロナ禍でどう乗り切ってきたかで区民の方にまあ一言メッセージをって言ったところで、あの取材させていただいて、そうですね、今も13件ぐらいアップさせていただいてるんですけども、まだここから第2弾、うん、第3弾取材続けてますので、はい、順次あのアップはさせていただきます。
うん、こちらの活動をどんどんと続いていかれるということですね。
そうですね、はい、
はい、あのフリーペーパーのいろいろね、あの編集されたりご取材とかいろいろなお話あると思いますけれど、その辺はあの残りお二人のメンバーさんにお伺いしようかなと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、赤さん、ここまでありがとうございます。
ありがとうございました。
では一曲お聴きいただきましょう。ジュジュで元気を出してです。今回のゲストは町人工房からお二人、釣り明子さん、そして宇都宮由紀さん、お二人をお迎えしています。後半よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半であの成り立ちだったりいろいろあの活動をお伺いしてきまして、あの難しいのはお話がすごく面白い方が多いので編集が難しいんだってあたりおっしゃってましたけど、お二人もそうですか。
そうですね、はい。
ね、ユニークな方いろいろいらっしゃいますもんね。じゃあまず釣さん、あの、はい、関わったきっかけというのは同じですね。
そうですね、あの町人ライター講座、はい、これをあの受講させていただいて、まあ、人とのコミュニケーションを取るということが、はいはい、非常に面白いなということが気づきまして、
そうなんですね、
それも特に地域の方、
はい
はい、そういう方ともっと、あのいろんなことを知りたいということで、はい、
じゃあまだまだ発見はいっぱいあるわけですね。
そうですね、はい、隣の人のことも最近わからないこと多いじゃないですか。
確かに、
はい、 ですね、ですからこの間も、はい、あのこの活動をしてまして、でそこで出会った方が、はい、あ、お隣さんって言ってくださったんです、本当のお隣さんだったんですけど。そういうこともあるんで。
確かに、
はい、
あ、まあ、確かに私も隣のこと何年前に見たっけなぐらい
になりますね。そうなんです。
そうなりますよね。
でまた特にこういうふうな、ね、あの活動を、ね、ボランティア活動なんてされてることは外から全然見えないんで、
そうですよね、
はい、あ、こういう出会いがあるんやと思いました。
確かに、ね、素晴らしいですね、はい、それは釣さんがお話を聞くきっかけがなかったら、ね、ずっとわからないままですもん ね、
はい、ですね、
すごいですね。それ以外にあの講座を受けてらっしゃって、あのこれは役に立つなっていうことは何かありました。
講座を受けてて役に立つ方法、はい、あ、人とお話しする方法ですね。
あ、それですか、はい、やっぱり
でやっぱり自分のこう、はい、ことばかりあの話すんではなくって、相手の話を聞く、はい、ということがやっぱりこう一呼吸後ろに下がるみたいな、はい、そういうふうなこう姿勢がいいかなと思いますね、はい、
傾聴ですね。こう聞いて、はいはい、聞いて聞くというあたりですね。
そうなんです。あの特にお年寄り取材に行くときは、はい、お年寄り最近喋ったことないねんって言わはる方もおられます。
確
かに、確かに、で喋ることがしんどいから、うん、まあ、あの絵は勝手にしといてみたいなことを言われるんですけど、じーっと待ってたらどんどんどんどん喋り出さはって、もう止まらなくなってっていう、そういうこともあるんで、はい、やっぱりそういうふうなことを大事にさせていただきたいと思います。
引き出しのタイミングとか、はい、その方に合った形ですね、はい、 宇都宮さんも同じ形で関わられたんですよね。
そうですね、やっぱり市民新聞を見て、はい、何気に応募してみたんですけれども、はい、一体どういうことをするのかなっていうのは全然わからなくって、それでもいろいろなあの講座のテーマがいろいろ毎回毎回決まっていて、それに沿ってやっていくっていう形だったので、あのなんか初めてのことばっかり
で、
はい、
もともと文章を書かれるとか人から話を聞くっていうのはお得意だったんですか？
いや、話すのも話を聞くのも全然得意じゃない
んです。そうなんですか、
はい、
すごい可愛い方なのでなんか引き出し上手な感じがしますけど。
いやいや、もうとんでもないです。
そうなんですか。なんかそこでこう人見知りとか解消されそうですよね。
いや、どうですかね
なんか聞かないといけないから行きます的な、こう、
でもそうですね、取材をしている時にやっぱりあの皆さんがこういろんなことをおっしゃってくださるので、すごいそれを全部書こうと思ってもやっぱり限られた文字の中では全然できなくって、そこをね組み立てていくのがやっぱりすごく難しくて、これも言いたい、あれも言いたい、これも書きたい、これも書きたいっていうことになるとすごい大変なことになって、削る作業とかしてると文章がぐちゃぐちゃになってしまいます。
削るの大変ですよね。その時大事にしてること何かありますか？
そうですね、やっぱりこれを伝えたいっていうのがいっぱいあるんですけれども、何が大事なのかなっていうのを自分なりに考えて、あの起こしていくっていうことですかね。
その人が伝えたいメッセージだったり、その人の人となりとかね、それがこう伝わるようなっていうのはやっぱり難しいですよね。
そうですね、難しいです。
確かにあの自分の考えを書くのだって難しいじゃないですかそのまま伝わらなかったり、こうなぜこう取るんだみたいなことがあったりもしてます
けど、なかなかそれが伝わってるのかどうかはちょっとわからないんですけれども、
でも今日フリーペーパーをお持ちいただいてますけど、印象としてあったかいですねものすごく。
ありがとうございます。
ちなみにこれはどこで手に入るんですか？
これは区役所と、あとはそのそこに関わってくださったお店とか関係者とか、あとは私たちが置いてくれそうなカフェとかに、あの手持ちで持って行ったりとか、あとは市民団体、そこに置かせてもらったりしてます。
見たことはあるんですけど、どこにあったかしっていう感じで今ちょっとお聞きしてみました、あの取材先はこれはどうやっていつも決められるんですか？取材先、あのここに話を、例えばあの子ども食堂の会も、ね、はい、ありますよね、はい、こういうのはあの今回はどこに行こうというのは、これは
そうですよね、あの、テーマを決めてしまって、その後にやっぱりそれにあの、その関係の団体の方とか、あるいはもちろんあの市役所の方からの情報もいただきますし、そういうふうなことを、調べて、それであの大体こういうふうなことで取材をしたいのですがと言ってアドバイスをいただきます、先に。
はい、
でそしたらこういうふうなところとかこことか取材に行ったらどうですかって教えてもらえるんで、はい、やっぱり、一般の素人なんで、そういう情報網っていうのは、あの豊かにないので、そういうのはちゃんとプロに教えていただいてというところがあります。はい、
もうそういうつながりがあるわけですよね、
はい、そういうつながりを大事にしたいと思っております、
本当ですよね。あのちょうど、ちらっとさっきお伺いしましたけど、この子ども食堂の時はなかなか大変だったんですね、
そうですね、はい、ちょうどあのコロナが始まった頃で3月末ぐらい、今年の3月末ぐらいに発行だったんで、あの取材した時は皆さん頑張ってやってられたんですが、もう休みになってしまうようなところも多くて、なかなかあの配下もしにくいし、
は
い、そういうこともありまして、はい、それでも頑張ってられるところもありますんで、
ですよね、はい、やっぱり、何かサポートしたいなってね、これを見て ね思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、ちなみにこう取材されてから、取材がそれがいつ頃ですか、どれぐらい発行するまでって 大体かかります？
主催は去年、
はい
ね、そうですよね、
初めて今年になってからも何年かはありました。
1月中ぐらいまでかかりましたね。
そうなんですね、うん、でそこから3月に、はい、やっぱり編集作業か。
そうです ね、 ね、はい、
そうですよね。ちょうど子ども食堂に取材で行かれてたところで、今回お越しいただいたきっかけの団体さんとつながられたりとか、はい、本当にいろんなご縁がありますよね。やりがいというか、まあ、今後どうなっていこうとかいうあたりは宇都宮さんありますか？
そうですね、テーマにもありますけれども、はい、やっぱりつながるっていうことを大事にしていきたいなと思っているので、はい、まあ、ここで知り合った、まあ、町人カフェとかにもちょっと出たりしてるんですけれども、そこのいろいろなつながりとつながりをもうつなげていけるっていうのが一番なんかいいのかなって思ってるんですけど、なかなかそれもこっち側からアプローチしたり出ていかないといけないので、うん、難しい点もあります。
でも最終的にはですね、そういうつなげられる存在というか、はい、もう何かあったら町人工房さんに聞いてみようかというような、
そこまで
頑張ります。
ぜひとも
頑張ります。
塗りさんはどうですか、今後これから。
そうですね、
はい
はい、やはり多くの方に出会えるということが、はい、こういうふうなボランティア活動を続けていることに、で叶うということはすごく嬉しいことです、はい、でやっぱり京都のこと、あるいは中京区のことをどんどんどんどん勉強できる、それもなかなかいいと思います。
そうですよね、はい、またなかなかこう違った視点から、
そうです ね、 ね、自分の知らなかった街が見えるから、そういうのっていいかなと思います。
そうですよね、はい、面白いですよね。普通に通る道がまた全然違って見えそうですよね、はい、全然違いますね。特に辻さん、お隣の方が全然違って、
そう、そんな感じで、ね、びっくりしたんで、
わかります。ね、ってなると あの人何してるのかなとかね、こう、はい、いろいろさっき取材で書いた90歳の方だったりね、いろんな方のバックグラウンドとかどんな方なんだろうっていう人にも興味湧きますよね。
そうですね、
というあたりでいろいろお話を伺ってきましたが、さあ宇都宮さん今日いかがでしたか？
すごい緊張してます、はい、
ね、喋るよりやはりこうね、記事にされる方がお得意ですもんね。でも普段インタビューでお話は聞かれてるじゃないですか。
そうですね、まあ、でも上手に引き出せてるのかどうかっていうよりも、やっぱり向こうの方が結構自由にお話しくださるので、はい、すごいやっぱり助かってます。
のびのび話される方ですよね。さっきも1時間ぐらい、30分のお約束で言ったけど1時間ぐらいお話をしてくださってっていうような話もありましたから。そうですね、やっぱり、ね、それだけいろいろあるけど伝える機会がやっぱりないんですよね。
そうですね、やっぱり、そうですね、90歳の方に関しては、はい、やっぱりこういっぱいお話ししたいこともあるし、あ、経験されてきたことがすごくたくさんあるので、その辺のお話を伺うのはすごい楽しかったです。
あ、やっぱりそうですか、はい、聞き手が楽しいとやっぱり文章にも出るじゃないですか、その辺はやっぱり皆さん楽しまれてるなというところが見て取れるので、その辺やっぱり釣りさんやりがいですか。
そうですね、はい、
さて今後なんですが、今後の活動はどちらでチェックすればいいでしょうか。
今後の活動は、はい、なかなか中行というのの、はい、まだ取材およびホームページへの、アップがまだ、はい、途中なんです、はい、年度末まで、はい、今年の年度末まで頑張りますので、はいはい、時々中行区のホームページ見ていただいたら、
ね、はい、活動の様子が見れますね。
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします、
ね、なかなか中行チェックしてみてください、はい、二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、
そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。